今私たちは、使徒言行録1章2章を少しずつ読み進めながらですね、あのペンテコステの恵みに預かった最初の教会、エルサレム教会ですけれども、それがどういう恵みをいただいていたのか、どんな教会生活を送っていたのか、使徒言行録2章の教会というテーマでご一緒に聖書から学んでいるわけなんですけれども、何度もお話していますが、2000年前のペンテコステの日以降、聖霊が最初120名のユダヤ人の弟子たちに注がれたわけですけれども、それからこう全世界に広がっていった、今日のところを見ますと、ペテロの説教を聞いた人が、その日3000人ほどの仲間が加えられたというふうに報告されています。聖霊の約束がこれからユダヤ人、それから異邦人、何しろイエス・キリストの御名を信じる者すべてに与えられる恵みであるということが、こう一つ一つ確認されていったわけです。ちょうど2週間前のペンテコステの礼拝におきまして、聖霊は祭司預言者王に注がれるんだというお話をさせていただきました。私たちも聖霊を宿す宮になったということは、私たちが今の時代にあって祭司として預言者として、そして王として召されているということの証拠でもあります。で、そうした神様の召しに私たちが生きていくときに、聖霊は私たちを豊かに、この注いでくださる、聖霊が豊かに働かれるんだということを、この2週間ご一緒に考えてきたわけであります。さて、今日最初にお読みしました使徒言行録の聖書の箇所は、ペテロが説教したその後半の部分ですね。そして彼が説教した後どうしたかと言いますと、聞く人たちにこの悔い改めを迫ったということが書かれています。聞きっぱなしではなくてですね、今度ペテロを通してボールが聴衆に投げられましたから、そのボールを受けた側の人たち、じゃあどうしたらいいかということを問われたっていうわけですね。神様はあのクリスマスにおいてご自分の愛する一人子を私たちに与えてくださいました。一人子の命をかけて私たちの救いを用意してくださいましたから、今度私たちもですね、そのボールを投げられたものとしてどういうふうに応答するかということをペテロはここで具体的に示しているわけであります。使徒言行録の2章の38節39節をもう一度お読みしたいと思います。するとペテロは彼らに言った。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方にも、あなた方の子供にも、遠くにいるすべての人にも、つまり私たちの神である主が招いてくださるものなら誰にでも与えられるものなのです、とこういうふうに書かれています。で、この箇所を通してまず教えられることは、つまり神様が私たちに願っておられることっていうのは何でしょうか。第一番目は悔い改めるっていうことであります。悔い改め、ギリシャ語でメタノイアと言いますけれども、もともとの意味はですね、方向転換するっていうことです。後悔して後悔して後悔して、それで終わってしまうのではなくて、示されてですね、方向を転換していく、神様に向かって生き方を変えるっていうことであります。そしてイエス様ご自身もそのご生涯において私たちの歩むべき模範として示してくださいました。あの洗礼者ヨハネから洗礼を受けられたように、悔い改めた後ですね、方向転換した後、私たちもそのキリストに従う印として洗礼を受けるっていうこと、そのことを神様は願っておられるんだとペテロはここで言ってるんですね。で、その洗礼こそ罪の許しの印であります。ですからここでペテロはペンテコステの当日に説教を聞いた人々に向かって、悔い改めなさい、めいめい一人一人ですね、イエス・キリストの名によって洗礼を受け、そして罪を許していただきなさいと、こう強く勧めているわけなんです。 もう一つこのところで覚えておきたいんですけども、38節の一番最後のところですね。で、悔い改めて信じてこの洗礼を受ける、でその結果どうするか、どうなるか、そうすればという言葉に導かれて語られている事柄です。そうすれば賜物として聖霊を受けますというふうに書かれています。語られました、賜物として聖霊を受ける。さらにですね、この箇所を見ていきますと、ペテロはさらに詳しく述べていますね。それが39節のところです。ここをもう一度読んでみたいと思いますが、この約束はあなた方にも、あなた方の子供にも、遠くにいるすべての人にも、これは私たちのことかもしれません。つまり私たちの神である主が招いてくださるものなら誰にでも与えられるものなのです、とこういうふうに言われています。つまり自分の人生の方向を神様の方に向かって方向転換して、つまり聖書の価値観に向かって方向転換して、その印として洗礼を受けた者に対する約束、それが聖霊が与えられるということであります。実はこの聖霊が与えられる、その出来事を詳しく解き明かしているのが、今日お読みしましたエフェソの箇所なんですね。で、今日はこのところから少しこの聖霊が与えられることについてもう少しご一緒に考えていきたいと思うんです。エフェソ書の方を今度開けていただけたらと思います。今朝教会の方からメールをいただいて、今朝というか昨日届いてたと思うんですが、私今朝開けたんですが、松本先生はエフェソ書が好きですねっていうメールでした。そういえばよくエフェソ書を読むなと思うんですけれども、今日もエフェソ書であります。エフェソ書のテーマっていうのはですね、2つあると思うんですね。で、1つは私たち人間に対する神様の救いのご計画ですね。で、もう1つは何かというと、そのご計画の、実現手段としての教会形成っていうことです。新しい石塚先生をブラジルに私たち送り出して、そしてあなたが責任持つようにと言われて牧師になってですね、最初にご一緒に読み始めたのはこのエフェソの信徒の手紙ですね。で、教会とは何なのかということをもう一度みんなで学びながら新しいスタートを切っていこうということで、このことを学び始めました。ですからもう何度も聞いている聖書の箇所かもしれませんけれども、このところもう一度見ていきたいと思うんです。で、この3節から14節、先週もそうでしたけれども、もともとのギリシャ語で見ますと長い一つの文章になっています。で、私たちの日本語の聖書ですと、そのあたりがはっきり出てこないんですけれども、この箇所の中心となる言葉は褒めたたえられますようにという言葉です。日本語で11節にわたるこの長い一文全体がですね、三位一体の神様に対する賛美として、まずパウロはここで書いてるんですね。3節から6節が父なる神様への賛美、7節から12節が御子イエス・キリストへの賛美、そして13節14節は聖霊なる神様がしてくださったことへの賛美であります。その6節12節14節を見ていただくと、称えるためです、褒め称えられるためですという、このその動詞、その動作を表す言葉が出てるんですね。後で確認していただけたらと思います。おそらくこれいろいろ調べてみますと、初代教会で歌われていた古い賛美歌の一節なんじゃないだろうか、あるいは初代教会の中で唱えられていた信仰告白のようなものなんじゃないだろうか、そうしたものをベースに神様に導かれたパウロがですね、最終的にこのようにまとめてエフェソに手紙として送ったのではないかというふうに言われています。ペンテコステの礼拝の時に三位一体の話をしました。水とか卵の話をしましたけれども、それとともにですね、この使徒言行、ごめんなさい、エフェソ書の一章を後でちょっと読んでくださいっていうお話しましたね。 父なる神様が計画を立て、そして御子がそれを実行に移し、そして今のこととして聖霊がですね、イエス様が成してくださった救いの御業を私たちのものにしてくださったというのが3節から14節に出てくるわけであります。13節14節、これは聖霊の働きですけれども、今現実に起こっていることを述べています。それは何か、それはイエス様を信じる者がすべて御国を受け継ぐ保証として聖霊の証印が押されているっていうことですね。そんなのどこにあるのっていう、目に見ることはできないんですけども、でも確実に押されているっていうことであります。ディズニーランドで途中でこう出るとここの辺なんかパタッと押してくれますよね、押してくれますよねって、皆さんディズニーランド行かれたかどうか分かりませんけど、押してくれるんですね、こうやって。そしてまた入るときにですね、なんか不思議な光のもとにこう手をかざすと、そこにマークがついてるんですね。ですから目に見えないんですけども、そういう印が押されているんです。聖霊がそういう形で私たちに与えられているっていうことなんですね。その目に見える印が洗礼っていうことなんですけども、先ほどペテロの説教の一番終わりのところで、悔い改めなさい、そしてめいめいイエス・キリストの名によって洗礼を受け、そして罪を許していただきなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けますといった、その賜物として聖霊をいただいたということなんですね。2000年前のペンテコステ以降、神様を信じて、イエス様を信じて罪許されて、そして洗礼を受けたクリスチャン一人一人が、そして私たちの教会が目に見ることはできないんですけれども、聖霊を宿す神殿になったっていうことなんです。何度もお話していることですけれども、それが今日のところに出てきます。聖霊が与えられている、そのことの意味について少し深めていきたいと思うんですが、エフェソ書の1章の13節をもう一度ご覧ください。ここでパウロはまず聖書の言葉と聖霊の働きについて語ってるんですね。聖霊というのは御子の霊です。御子は初めに言葉があった言葉ですから、御子と共に働く霊が聖霊なんですけれども、あなた方もまたキリストにおいて真理の言葉、救いをもたらす福音を聞き、そして信じて約束された聖霊で証印をされたのです、というふうにあります。あなた方もまたっていうわけですから、使徒言行録の2章に出てくる人々がそうであったように、あなた方もまた真理の言葉、彼らはペテロを通して与えられた言葉でしたけれども、真理の言葉、救いをもたらす福音を聞き、そして信じて約束された聖霊で証印をされたのです、とパウロは語りました。で、この13節をもう一度見ますと、私たちがクリスチャンとなったのはまず真理の言葉、救いをもたらす福音を聞いて、そして信じた結果なんだとパウロは言いました。そしてその結果、聖霊の証印を押された私たちはさらに真理の言葉である御言葉、私たちでいうところの聖書の言葉に親しみながらクリスチャンとして成長させられていきますよ、ということであります。創世記の一番最初のところを見ますと、人間は本来神様と交わるものとして作られたということが書かれています。主なる神は土の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた、人はこうして生きるものとなったとあります。これは擬人的な表現なのかもしれませんけれども、この眠っている人にですね、その鼻に命の息を神様は吹き入れてくださるっていうのは非常にこう親しい関係ですね。バイノタカシという先生は夫婦のような 夫婦のような関係の中で、そうした交わりの中で人間は生きるものになったんだというふうに語っておられました。人間はそうした本当にこう親しい交わりの中で、鼻と鼻とをすり合わせるようなそうした交わり、神様との交わりに生きるときに初めて生きるものとなったんだというのがこの創世記のメッセージですね。この神様と交わることの能力を、まあ、霊と言ったりするわけですけれども、人間は神様との関係が切れてしまったために、ある意味でそうした能力が眠ったままの状態であるわけであります。ではこの眠った状態の霊を覚ますには何が必要なのか、パウルはそれは真理の言葉だと、救いをもたらす福音だ、これを聞き続けるっていうことだと、もっと言うならば神様の語りかけを聞き続けるということだということです。まあ、よく例にしてお話しますけれども、私の名前正弘っていうんですけれども、私の父が広志でしたから、親戚の人に正治って人がいましたので、それをこう合体させてですね、正弘っていう名前になりました。まあ、小さい頃から正弘正弘って呼ばれて、まあ、大きくなってきたわけなんですが、でそうした中でですね、太郎さんでもない一郎さんでもない正弘であるっていうふうに、まあ、私は正弘だと思ってっていうか、正弘として大きくなってきたわけですね。正弘正弘、親の語りかけを通して正弘として成長してきました。まあ、いつもこのところで思い出すのが、マルコ福音書5章に出てくるレギオンを宿したあの男の人のことを思い出すんですね。イエス様はレギオンを宿した男の人がいる、まあ、墓場を住まいにしていました。彼は一生懸命自分で自分を傷つけですね、もうかさぶただらけ、血だらけになって、で時々その大きな声を出すもんですから、この墓につながれてたわけですね。鎖でつながれても時々それを引きちぎってですね、そしてまた出てきちゃう、でまたみんなに捕まえられて、そして墓場に連れてこられた、その人のことを思い出したんですね。その男の人に対してイエス様はその人のことをよく見てですね、その人の姿をずっとご覧になって、なんておっしゃったかっていうと、名前は何というのかってこういうふうに聞いたんです。聖書の中で名前というのはその人の本質を表しますね。アブラムもですね、イエス様神様と新しい出会いを経験したときに、アブラハム、最初に入れ歯を入れた人なんて言われますけども、アブラハムですね、アブラムがアブラハムになりました。それはどうでもいいんですけども、ごめんなさい、変なこと言ってる。つまりその名前というのはその人の本質を表すわけであります。あなたの名前は何ですか、名は何というのかっていうのは、あなたは誰ですかっていうことなんですね。あなたは誰ですか、聞かれた方のその男の人はびっくりしましたね。自分が誰だかわからないんです。彼は言いました、レギオンですって言ったんです。大勢ですからって言いました。レギオンというのはローマ軍の5000人規模の軍隊を指す言葉だそうです。ですからたくさんっていうことなんです。たくさん、結局この人しか与えられてない、この人、その名前、彼自身、自分が一体誰なのかもう分からなくなっていたんですね。イライラしてたんです。まあ、これも前に話したかと思いますけども、私の想像なんですけども、彼も赤ちゃんの頃は可愛かったかなと思うんですけども、親はですね、一生懸命育てたと思います。期待を持って育てたと思いますね。そしてああするといいよ、こうするといいよ、ああしなさい、こうしなさい、ああしてはダメだよ、ああなってほしいよ、もうたくさんですね、期待を込めてこの人は親から語られていったかもしれませんね。しかし小さい頃からこうなってほしい、ああなってほしい、もう先回りして干渉して育てられたかもしれない。ですから彼ができることは自分の頭で考え、自分の心で感じて何かするのではなくて、なんか一生懸命指示を待って、先ほどの長老の祈りにもありましたけども、 人の顔色をうかがって、人の期待にどうやって応えようか、もうそのことばっかし考えている良い子を演じていたかもしれません。結局周りの人たちの期待というのは人様々であります。十人十色であります。周りの人たちの期待や役割、もうたくさんのレギオンに取りつかれてですね、最終的に彼はどうしていいかわからなくなっちゃった。自分が一体誰なのかわからなくなってしまった。ですからイエス様は、本当にあなたはあなたなんだと、あなたは他の人ではない、あなたなんだということを気づかせるためにですね、あなたの本当の名前は何ですか、あなたは誰なんですか、とこういうふうに尋ねたんですね。自分が分からなくなっていましたから。私はこれクリスチャンの特権だと思うんですけども、私のことを心から愛し、天地万物の作られる前から私を選び、今日の聖書の箇所に出ています。そしてお母さんのお腹の中で神様が一生懸命形作ってくださった、そのまことの親である神様の語りかけをですね、まず聞きながら生きていかずに、その時その時の人々の声、顔色をうかがい、その場その場における役割だけで生きていったら、結局私たちは何が何だか分からなくなってしまう。本当にこのレギオンを宿した男のようにの人になってしまうのではないかと思うんですね。あるいはイエス様に出会う前は私たちもある意味でレギオンだったかもしれません。しかし本当にクリスチャンとしての特権は、あなたは私の愛する子、私は喜ぶと言ってくださる、本当に神様があなたはこのようだと言ってくださる、そのことをですね、神様の語りかけを受けながら私たちは自分自身を回復することが許されている。本当に自分は自分でよかったなと思えるように必ずさせられていく。なぜか、私のことを愛してくださっている神様の語りかけをですね、ずっと聞き続けているからであります。創世記でアダムとエヴァがですね、罪を犯して神様の前から離れた時に、神様は何ておっしゃったかというと、あなたはどこにいるのかっていうふうに語ったんです。あなたはどこにいるのか、神様は私たちにそういうふうにいつも語りかけてくださるんです。で、聖書っていうのはある意味で、こう神様から離れた人間が神様に戻ったりまた離れたりする。ですから、もういろんなところにですね、あなたはどこにいるのか、あなたはどこにいるのか、そういう声がたくさん響いてきます。あなたはどこにいるのか、その語りかけに私たちは応答してですね、答えていくときに、本当の意味で自分自身を取り戻していくことができるわけであります。ちょっとそれましたけども、13節の後半を見ていただくと、ここにですね、約束された聖霊で証印を押されるという言葉が出てきます。証印、聖霊が与えられるっていうのは、聖霊で証印を押されることなんだ。証印っていうのは、それを押す人の所有権を表します。ある時イエス様は、カイザルに税金を納めるべきですか、それとも納めてはいけませんか、どっちに答えても非常に厳しいイエス様を試すための質問をされた時にですね、イエス様はコインを持ってきてくださいって言って、コインを取るとそこにカイザルが刻まれていたんですね。そして、これは誰の命か、カイザルのものです、じゃあカイザルのものはカイザルに、神のものは神に返しなさい、こういうふうにおっしゃいました。もうずいぶん前ですけれども、田川健三っていう学者が、イエスという男っていう本を出しました。私よりも1世代あるいは2世代前の方たちがすごく影響を受けた先生でしたけれども、話題になりましたけれども、この箇所についてですね、そのイエスという男の中でこんなふうに解説されていたんです。聖書によると、私たち人は神の形に似せて作られている、つまり神の刻印を、神の形という神の命が打ち込まれているんだ、でそれが人間だっていうんです。カイザルの命が打ち込まれているのはカイザルに、神の命が打ち込まれている私たちはもう神に返すんだと、 つまり人間は神のものなんだというふうに、まあ、田川先生はその本で、書いていて、ああそうだなと私は思わされたんです。で今日のエフェソ書を見ますと、聖霊の証印、英語の聖書で見ますとブランドってなってるんですね。ブランド、ブランドという言葉であります。聖霊のブランドが押されている。ユニクロ着てても聖霊のブランドが、ユニクロ着てる人に申し訳ないんですけど、聖霆のブランドが押されている。ですからもう大丈夫ですね。別に何着ててもいいわけですけども、本当に素晴らしいブランドが、私たちはブランド品であります。実質的にも神様のものである。イエス様が洗礼を受けになった後にですね、私の愛する子、私はこれを喜ぶ、天から声がしました。私たちは安心して、私は神のものであるんだって告白することができるように、聖霊のブランドが押されているということなんです。生存競争をですね、一生懸命頑張って勝ち抜くように生きていくのではありません。むしろ神様によって生かされている、神様が生きよ、聖霊を受けよ、その御言葉に支えられて生きることが許されているということであります。でまたこの聖霊という言葉、14節見ますと、御国を受け継ぐための保証っていう言葉が出てくるんですけども、保証っていうことですね。でこれはいろいろ調べてみますと、当時の法律用語が使われているということです。アラボーン、手付金という意味の言葉が使われています。手付金を払ったら契約が成立し、そして全てがその人のものになるわけですね。私たちは御国を受け継ぐ保証、手付、それをいただいているということなんです。ですから最終的には全部がですね、私はまだ工事中かもしれませんけど、最終的には完成品の全部が私のものになる、御国が私のものになる、御国に属するものとして、今その前味をですね、私たちは味わいながら日々の生活を送ることができているっていうことなんですね。このような素晴らしい聖霊が私たちに与えられている。で私たちはそのことをですね、もっとリアルに生活の中で経験したいなというふうに思います。ぜひ先週、それから先々週お話ししましたように、祭司として、そして預言者として、王として召されていますので、本当にその証明に徹することを通してですね、この聖霊の息吹を私たち生活の中に体いっぱいに経験していきたいなと思います。またまだ皆さんの中にはこの聖書の語りかけに答えておられない方もあるかもしれません。でそのような方はですね、このペテロが説教しました、そのペテロが語ったこの説教の言葉が、ここにおられますお一人お一人にも語られているということなんです。ペテロは何て言ったかというと、悔い改めてイエス様を信じて、そして洗礼を受けなさいと言われました。9月からまた新しい洗礼準備会が始まるわけですけれども、ぜひそのことをですね、ご自分のこととして受け止めていただけたらなというふうに思います。お祈りをいたします。